私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドなのですみません、マスクを外させていただきます。今日の1分動画はですね、まず最初に SNS チームがですね、なんか SNS の宣伝募集コマーシャル動画といえばいいんですか、を作られたので短いので見ていただきたいと思います。
長崎エルサレム教会ではインスタグラムを作成するメンバーを募集しています。現在長崎エルサレム教会では TLEA 長崎と愛するあなたへの2つのアカウントのインスタグラムを毎日更新しています。人々に御言葉を伝える働きをしてくださる方を募集しています。この機会に私もやってみたいと思われる方はぜひお知らせください。今までやったことのある方もない方も大歓迎です。はじめは画面に文字入れの簡単なことから始めます。この奉仕はスマートフォン、タブレット、パソコンなどインターネット環境のある方なら遠方の方でも自宅でできる奉仕です。インターネットは神様の与えてくださった21世紀の宣教の武器です。共に神様の御言葉を発信してたくさんの魂の救いを見ていきましょう。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、あとこれはインスタグラムのことでしたけれども、 YouTube とかもありますので、ぜひ今日は Twitter でなんか、オンラインを始めたみたいですので、ぜひですね、興味と関心のある方はぜひね、おっしゃっていってほしいと思います。それともう一つは、今日の聖書ってこんなに面白い、短いですので、それを見ていただきたいと思います。
ただ一人の仲介者イエス・キリスト、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテへの手紙第1、2章5節。イエス・キリストは私たち一人一人を救い出すために十字架にかかり、罪の許しと贖いを完成してくださいました。このイエス・キリストの十字架だけが罪人である私たち人間と生ける真の神との和解をもたらす唯一の道なのです。イエス・キリストの皆だけが私たち人間を神と生きた関わり、交わりを回復してくれます。私たちがこの方イエス・キリストの名によって祈るとき、父なる神は私たちの祈りに耳を傾け、聞いてくださり答えてくださるのです。この方イエス・キリスト以外には神への道、救いの道はありません。イエス・キリスト以外の名前では祈りは神に、天には届かないのです。イエス・キリストの名によって祈りましょう。必ず祈りは答えられます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。感謝します。ぜひ皆さんですね、いただきたいと思います。今日の説教とちょっと箇所は違いますけど、ポイントは同じなので、これから御言葉を話していきたいと思いますけれども、今日は使徒の4章のところをですね、開いていただきましたけれども、これはどういうところかというと、使徒の3章のところで、生まれつき足のいかなかった男の人が美しの門という、まあ、イスラエルのエルサレムの城壁の一つの門のところに連れてこられたときに、ペトロとヨハネがこの人をですね、見て、そしてこの人を立たせるんですね。金銀は私にはない、ね、しかし私にあるものをあげよう、なだれにしなって歩けって言って、有名な箇所です。そして歩かせます。そして彼は立ち上がって大喜びで踊り出してですね、踊り出して宮に入っていくんですね。でそれを見た人たちが驚いてびっくりして集まってくるわけですね。そしてまるでペトロとヨハネが何か奇跡をしたかのように思ったんですが、その時ペトロとヨハネが、いやそうじゃないんだと、あなた方が十字架につけたイエス・キリストの皆がこれをしたんだと、しかもイエス・キリストは十字架で死んで終わったんじゃなくて、父なる神はキリスト復活させたんだと、今生きているんだということを、まあ、福音ですね、福音を語るわけです。そしてその時に人々が集まってきて、それを聞いた時にみんな信じるわけですけども、そこでその民の人たちがやってくる。4章の1節、さっき読んでもらったちょっと手前ですね、4章の1節、彼らが、これはペテロとヨハネですね、民に話していると、集まった人たちに話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきた。 まあ、これは当時の宗教エリートです。この人たちはペテロとヨハネが民に教え、まあ、癒しの後教えたわけですね。イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べたいというのに困られたと書いてます。で、イエス様の十字架を語るというのは当然なんですけど、使徒行伝を見てるとイエス様の十字架だけじゃなくて、十字架にかかった後イエス様はもちろん復活されたんですが、使徒行伝の中心テーマは十字架とともに復活して今も生きているイエスキリストなんですよ。で、私たちは十字架にかかるほど私たちを本当に愛してくださったイエス様とともに、このイエス様は黄泉に本当に下ったん、神に捨てられて私の代わりに黄泉に本当に下ったんだけども、その後父なる神は聖霊の力によって復活させて死に勝利して生き返って今生きているってことを語るんです。私たちの神、今生きている神様、そして生きて働いている神様、それを彼らは伝えたので、私もそれを伝えていくんですね。あの十字架なしに復活言っちゃいけない人、十字架があってでもその十字架で終わらないで復活して今生きているイエス様を、まあ、彼らは伝えたんで、使徒行伝を見るとそのキリスト、生き返ったキリスト、復活されたキリストのことを必ず語ってるんですね。で、私もそれを伝えていく必要があります、ね、もちろん十字架大使が去ったんだけどそこで終わらない、ね、そのイエス様は復活して具体的に今私たちの生活の中に具体的に生きて働いてくださる。経済の問題であろうと、病気の問題であろうと、人間関係のこじきって関係であろうと、どういう関係だろう、そこにイエス様は生きて働いてくださるんだ。じゃあ彼が生きてるから、しかも十字架にかかるほど愛してくださって、代わりに全部そのマイナスを引き受けてくださったから、だからそれが起こるんだってことを伝えていく人なんですね。まあ、それを彼らは伝えた。そしたら人がたくさん救われたんですね。で、彼らに手をかけて捕らえたと。で、そして、まあ、夕方だったから、まあ、翌日まで留置して、そして引き出して何とかしようとした。そしたら御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったと書いてます。4節、男だけで5000人だから、まあ、女性子供を入れたら数万人だと思いますけれども、これが使徒行伝で起こったんで、エルサレム教会というのは当時本当に小さな弱い教会だったんで、もペンテコステの日に聖霊が臨んで、その後彼ら復活された主の力、聖の力を受けた後一気に伸びたんですね。で、同じことがこの21世紀日本でも始まります。おそらく世界で始まりますが、日本から始まるといいなと思いますけど、どこで始まったとしても日本にもそれは起こります。そして日本から世界に人々が使わされていく時代が始まっていきます。で、ですがこのエルサレム教会はね、使徒行伝2章の前まで誰もそんなことは考えなかったし無理だと思ってたんです。でも使徒行伝2章以降、ペンテコステ以降にそれが起こったんです。で、この終わりの再臨の前、今同じことを神様はこの時代になさろうとしている、大収穫の時を。で、その時に私たちが召されたんですね。だからこれからそういうことが起こってくる。その時に、ところがね、人いっぱい救われる一方で困るわけで、迫害が始まるんですね。そして翌日引き出されるわけですね。民の指導者たち、長老学者たちはエルサレム、都に集まります。そして大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の人たちもみんな出席して、ね、そして人たちを真ん中に立たせて、そして何の権威によってあなた方はこんなことしたんだってこう、まあ、尋問ですね、ね、責められるわけですね。ただ殺せなかったのはね、当時本当に犠牲が起こってて技が始まったことと神の時ではなかったからですけども、だったんですね。そしたらですね、ペテロは聖霊に満たされているんです。ペンテコステの時の説教は有名ですよね。あの時聖霊に満たされて、でもその後もペテロはここでもまた再び聖霊に満たされているんですね。で、皆さんね、御霊様に満たされるとはね、私たちはね、神からの力を受けるんですね。で、恐れていたペテロが大胆に語るんですよね。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べているのが病人を行っている話題について、これは生まれつきの足の悪かった人を正したことね、具体的にはここではね、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまた実際の全ての人々をよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方がここです、十字架につけ神が死者の中から生み出したナザレ人イエスキリストの名に、つまりあなた方が十字架で殺した、まあ、この後書いていらないと言って捨てられた石ですからね、まあ、これは私の個人の名前ですね、自然個人ってね、これね、捨てられたいし、そういう人の死になったって、もう人々はユダヤ人もその時当時の人々もキリストなんかいらない、こんなのイエスじゃない、キリストじゃないって言って見捨てて十字架にかけて、当時十字架刑ってのはローマの極刑ですから、その十字架刑にかけて殺した、いらないと言ったイエス様が一捨の石、なくてはならない土台石になった、これキリストのことなんだ。このキリストの皆が、つまり十字架と復活されたそのイエス様の実質が、名前って実質ですから、その名前、その実質がキリストが彼を正したんですよって言ったんですね。だからね、キリストが正したんです。そのキリストは今も生きてるでしょう。今も同じことをしてくださるんです。あなたの前にどんな不可能があったとしても、それが人間的に言ったらもう無理だと思えるようなことであったとしても、 キリストには不可能はないんです。十字架にかかるほどあなたを愛して神なのに神を捨てた方、いつも言いますけどね、これ説明するのは簡単なんですけどね、ちょっと相当わからない。神であられたから神を捨てたって、これはもうちょっと相当超えます。そこまで私を愛してくださった、だけど聖霊によって父なる神を復活させて死に勝った。でこの地上でね、死より大きな問題はないんです。そのだからいつも言うように、十字架と復活で解決できない問題はこの地上には何一つないんです。あったー、やってしまいましたよろしくお願いします、ね、何一つないんです。皆さんこっち注目しないでこっち見て何一つないんです、本当に、ね、ありがとう、ね、ありがとうね。で何かというと、そのイエス様は今も生きていて、今もここにおられるんです。キリストは教会に満ちてるんです。聖霊は私のうちに住んでおられて、キリストたちに住んでおられて、私を通して働かれるんです。でこのイエス様を私たちは信じてるんです。残念ながらね、多くの場所でね、そのイエスキリストプラスアルファいろいろときあるんです。あの人の信仰とか、あの人の祈りとか、あの人の何かとか、で、あの祈りは素晴らしいです。間違いなさいね。祈りは素晴らしいです。断じすることも素晴らしいです。そして誰かを通して助けることもあるでしょう。感謝しましょう。だけど私たちを愛して十字架にかかり復活されたのはイエス様で、この方に力があるんです。この皆に権威があるんです。あなたと私がどんなに不十分でも、全然ふさわしくなかったも、もう今更言わないで、もうふさわしくないことをお互いよく分かってる。全然ふさわしくなくても、でもこの方に力と権威がある。だから私たちはこの方の名によって祈るとき、この方によって宣言するとき、同じことが今でも起こるんです。と信じてますか？と信じていますか？聖書はっきりで、信じる者を通して技をなすって。力のもとは書いてない。信じる者を通してなんですよ。お互い、全然ふさわしくないってことが分かれば分かるほど分かります。でも信じるなら神が働くんです。ペテロたちは本当に自分の良さを知って、ペンテコステの前の時にもう自分たちはどうしまくってユダヤ人を恐れてたの。でも聖霊が来た時に、その聖霊の助けの中で彼らは信じた。この方に力があるんだってでやったんです。で人々わーってやってきた時も、いや違う違う、私たち関係ないんだ、イエス・キリストの名なんだって言ったんですよ。誰それ先生という牧師先生じゃないんです。日本人はこれはすごく好きだけど、イエス・キリストの名前に力があるんです。イエス・キリストという方が奇跡をなされるんです。それがね、初代教会のメッセージだったんだ。で、この方を愛して十字架にかかった。でも復活して生きている。今ここにいらっしゃるんだ。目に見えなくてもおられて、今も同じように奇跡をなさるんだっていうのがメッセージだったんだ。で、同じことを私たちも伝えていき、分かち合っていく必要があるんです。自分自身がそれを体験して、証を交えながらそれを語っていくんですよね。で、この時それが起こったんですね。で、そして今日のところ、12節、この方以外には、イエス・キリスト以外には、誰によっても救いはありません。罪からの救いはないし、また本当の意味での奇跡や癒しもない、いろんな宗教が悪霊の力によっていろんな技をします。それは否定はしません。でも永遠の救いを与えられませんし、多くの場合一時的な回復をしても、その後そのによって悪霊によって縛られちゃうん、人生を。で、私の友人が大学時代に卒業論文で前言ったけど、卒業論文でね、クリスチャンじゃない人がね、新興宗教を受けるその実態って言ってね、追跡したんです。そしたらね、大体ね、その人の子供かその孫にね、病気が必ず起こるんです。多くの悪霊だから、やっぱり一時よくしても必ずそういうことが起こって、これはクリスチャンね、関係ない人がね、データを追いかけてやったんですよね。これはそういうことが起こる。そういうことなくても、関係なくても、もう聖書から見て明らかにおかしい。いやね、キリストの名前に救いがあるんです。で、この方に力があるんですよ。で、皆さん、イエス様は私のうちに住んでおられるでしょ。いや、すいません、今日朝ね、ちょっとね、寝坊してね、礼拝ギリギリでご飯も食べてなくて、お腹も減ってんですって。いや今日はちょっとキリストがなんか遠く感じますって感じてるだけ、あなたの方、あなたと共に今います。そのあなたを通して、あなたが信じるなら、主はありがとう、癒してくださいます。そのあなたを通して人が救われます。そのあなたを通して、そのあなたの祈りを通して、今傷んでる方が救われます。どうして？キリストの名前に力があるんです。と信じてますか？私たちじゃないんです。誰かじゃないんです。この方に力があるんです。その方を私たちは伝えていくし、分かっちゃってる、その方を信じてるんですね。これが一つ目 ね。で、世界中でこの皆の他には私が救われないとしては、どのようなも人間に与えてないって言ったんですね。そしてこの後に、今日は言わなかったけど、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見て、大胆だったんですね。聖霊に満たされたんですよね。二人が無学、これ無学なってのはバカなってるんじゃないですよ。いつもより 精神の学問を受けてないだけ。つまり学校に行ってなくても、まあ、今日本でほとんどの人が学校に行きますけど、学校に行ってなくても実は優秀な人いくらでもいます。特に世界に行くとね、私は個人やってますけど、学校に行けない子たちいっぱいいるけど、実は素晴らしい人たちいるから、ね、だからその精神の学問を受けてないけども普通な人であったんだけども、ほら2人がイエスと一緒共にいたのだということが分かったと。でこれはね、一つはね、使徒だから、この時代の人だから本当に実際イエス様と一緒に、肉になったイエス様と一緒にいたんですよ。それは一つ。でも同時にこれはこの時、もうイエス様は天に帰ったこの時に、彼らには神がいる、イエス様一緒にいるって分かったんですよ。まさに神が一緒にいるんだって。確かにペテロヨハネじゃない、神が一緒にいてイエス様が一緒にいて、その方が肌を成したんだと周りが分かったんですよ。あなたの職場で言われますか、なんかあなたに神がついてるみたいだねって。今回ルミエルが13位に入ってね、一枠取りましたよね。ピースと一緒に行きましたけど、ルミエルがね、今五島で学校の先生やってますけどね、彼女は部活の顧問もするんですよね。そしたらね、南高だった時もね、五島に行ってからも ね同僚の先生に言われるんですって。なんか先生が何かついてるみたいですねって、ね、いい意味ですよ、悪い意味じゃなくて、ついてるみたいですねって。で彼女は顧問者、全然、ね、アーチェリーか何かの顧問でやったこともなかったのに、不思議なぐらいね、彼女がいた時に、南高だったかな、いた時に勝ったりするんですよね。俺なんか知らないけどよかったりして、でね、みんなもびっくりしてね、言うんですって、イエス様が一緒にいるとね、本当にそのイエス様のことをちゃんと話してるとね、周りが認めざるを得ない、神が共にいるって分かるんです。隠してないよね。無理にね、わざわざ僕は私クリスチャン、私クリスチャンって言わなくていいよ。でも機会があるでしょ、偶像礼拝しなきゃいけない時に、いやすいませんクリスチャンだからって、飲まないかって時に、いやちょっと志を受けますけど、ちょっとお酒はいいですとか、これ立法じゃないですからね、飲んでてもクリスチャンできますよ。でも聖霊に読みなさいって書いてある、御霊に満たさないって書いてあるからね。そういう会にいくらでも任せてチャンスってあるでしょ、いくらでも。何かあった時に言えばいいんですよ、気負わずに。いやとてもね、あなたに何してあげていいか分からない、何もできないけどね、イエス様って言ってね、本当に答えてくれるの、祈っていいって。相手が信じなくていいじゃないですか、私が祈るから祈っていいかなって、勝手に祈らないでね、時々する人がいるから、相手にちゃんと許可を取って、私クリスチャンだから祈っていいかなって、本当に答えてくれるんだよって、目に見えないけどあなたのこと愛してる人がいて、祈っていいかなって、じゃあ祈るねって言って、相手がいいって言ったら祈るんです。主が働かれますから、あなたが信じて祈るなら本当に働かれますから。そしたらね、最初はね、ありがとうってね、あなた祈ってくれたから、いや私じゃなくてイエス様なんだよっていうことをやってくる。それをやってるのはね、例えば岡田牧師、あそこの北九州の、あの人のブログでな、もう溢れるほど癒し書いてあるから、遠方の方から電話が来て、時々電話で祈って癒されちゃったりするんです。それがきっかけで遠方の方がオンライン会になってきたりするんです。あの人の場合クリスチャンでノンクリスチャン片っ端からになるから、職場でね、ただし断ってね、そういうこと起こってるの、本当に起こるんですよ。キリストの名に力があるから、であなたと共に主はおられるから。で調子のいい時はね、いると思いやすいんですね。一週間蒼天もしたし、最近は聖書よく読んでるし、礼拝だって休んでない、研究もバッチリしてるぞって。そうじゃない時ね、いやちょっとね、もう先週はもうずっと1週間7000連敗、朝はね寝坊ね、献金忘れちゃったね、今日は教会の後ろに座ってよっていつも言いますけど、それを進めませんよ、ご考えのようにね、進めませんよもちろん。でも主はあなたから離れません。それでもあなたと共にいます。そしてあなたはそのイエス様に、ごめんなさい、こんな私なんだけどこの人助けてあげてほしい、イエス様って言ってキリストになって祈るとき、主は喜んで働かれます。そういう方でしょ、聖書に書かれているイエスキリストって、そういう方でしょ、違いますか。この方を伝えるって、この方に来たり、この方は私と共におられるんです、今です。私は肉眼で見たことはありません、稀に見たってことはいる人いますからね、特別な恵みです。あんまり見てる人は病気の可能性あるから、ちょっと気をつけましょう、ね、でもこれ本当に、私はまだ肉眼で見たことはない、でも肉眼で見るより現実です、見えない現実です。確かにキリストは生きていて、私と一緒にいてくださる、そしてこの方は働いてくださる、その方は分かっちゃうんですよね。ちょうど今日ね、カンボジア個人の子が作った歌を歌ってくれましたね、ヨハネ福音書で。カンボジア個人の子たちはね、もう今全部成長してね、一期生たちはほとんど卒業してね、 もう大人になって、この前ね、その個人の子たちが5人か6人ぐらい一緒になってね、電話してきてね、いいですかって言ったからカンボジアに来たんですって。そしたら、ね、いっぱい段ボール箱にね、個人でいるもの持ってきてくれたんですって。でものすごく嬉しかったって前田さんが書いてましたね。その写真見てね、私もなんか涙が出るぐらい嬉しかった、ね。ただね、まだちょっと個人が教会もしてるんだけど、ちょっと礼拝はなかなか来れないんですけども、それぞれの教会行ってみたいですけども、ね、なんですけども、よかったですね。で一番最初ね、1997年もう初期の頃、今カンボジア豊かになりましたけど、当時本当にまだポルポトがまだ木里が残ってる時代、ルツマイダさんっていうのは諫早市の北高井郡の出身、今は諫早市に入りましたけど、当時は北高井郡だったんですね。そこの出身だったんですよね。で、まあ、お母さんが実は幼い頃亡くなって再婚されてお母さんだったで、まあ、ちょっと思春期の頃反発して、でその後卒業した後京都かなんかに行って、ちょっと放蕩したそうですけど、そこでイエス様に出会って救われて帰ってきたで和解したんです。でその後お母さんに十分してあげなかったんだけど、クリスチャンになってディーン宣教師という方の秘書をしてたんだけど、うちの教会に導かれてきてカンボジアに行くことになったんですよね。もう端折ります全部ね。その時ね、親戚とかね、お母さんがね、なんでカンボジアに行くのって、いや、あなたが行くことないじゃないかってね、だって今じゃないからね、本当に厳しかった時代だからね、危なかったから心配したんですね。でもね、お母さん一生懸命伝えたけど分かってもらえなかったんで、ね、ね、ところがですね、彼女がしばらくして帰ってきた後、内戦の時だからね、帰ってきた後にね、ここでね、NBC が私たちが言ったら取材してくれたんですよ。で NBC だから内戦の時の映像も全部持ってるんです。それを交えながらね、ゴールデンアワーのニュースでね、7分ぐらいの特番を積んでくれたの、彼女はね、インタビューしてね。でそれがね、ちょうど彼女が日本に帰ってきて実家に帰った日の夕方に放送されたんですよね。神様って、これわざとじゃないし、ちょうどそこだったんです。放送局がしたのはその日だったで、彼女が帰った時にしたの、ちょうどね。それでお母さん一緒にいましょうかって、お母さんがね、あーって見たらね、映ってきてね、で前田さんがインタビューされてね、びっくりしてね、あなたこういうことしてたのかって、からそういうお母さんって、ね、はあ、すごいなって言ってね、いきなりね、年金生活にお金出してきてね、これね、献金するわとかね、お母さん無理しなくていいって言ったらね、かっこいいお母さん、あんたじゃない、この子供たちにあげるのとか言ってるんですって。それでお母さんえらい感動したんです。それでこの機会だと思って、お母さんってね、これね、私じゃないんだよって、これはイエス様が言ったからしたんだって、イエス様が差し掛けたんだよって、今までどんなに話しても聞いてくれなかったお母さんが心を開いてイエス様を聞いてくれたんです。これは私じゃないんだって、お母さんも分かったんです。確かにこれは神様だねって言ったんですよ。そしてイエス様信じたんですよ。そしてそのテレビ終わった後に前田さんから聞いて、そこでイエス様を受け入れるお祈りしたんですよ。残念ながら教会がなかったね。教会がね、しっかりつながってたらよかったけど、でもね、本当に信じたんですよ。つい先日天に帰りました。もう恒例でしたけど、その前に去年おととしカンボジアの子供連れてきたでしょ。これで高井郡まで行って、子供たち5人ぐらいと一緒に賛美して、私ついていきましたけどね、マヤさん喜んでましたね。神様ってね、報いてくれるんです。一番苦労いたかったお母さんは救われたんです。それは彼女がした働きの中で神を見たからです。主が一緒にいるんだって分かったんですよ。主が一緒にいるって分かった時にね、あなたじゃなくて本当にイエス様って人は救われてくるんですね。いいですか。あなたと共にイエス様がいます。彼女を特別と思わないで、あなたが今生きている舞台がある。その舞台で神は喜んで働いてくださる。今あなたが置かれている場所に必ずあなたが心を向けたら、傷んでる人、苦しんでる人、悲しんでる人はきっといる。頑張って探さなくていい。祈っとけば神様が教えてくれるし、導いてくれるから。その時にね、イエス様分かっちゃいましょう。一緒にいるイエス様を、クリス様はその時働いてくださるんですね。それをね、知っててほしいんですね。で最後に3つ目のポイントでね、この時ペテロたちはね、みんなが集まってきてね、こういった時に、いや私たちじゃなくてイエス・キリストなんだって言ったんですよ。まあ当たり前のことです。でもね、日本の場合はどうしてもですね、さっきも言ったように人が出てくるんです。例えば、私が一番最初使えたまばしキリスト教会、新井浩二牧師ね、もう天に帰りましたけど、やっぱ素晴らしい歌だったんです。私も尊敬してますから。とかね、癒しの音だったんだ。本当に癒しが起こったんですね、いっぱい、ね、天下ほとんどありましたし、電話で祈っても地球の裏側で癒されちゃうし、起こったんだ。でもいつも言ってた、私は一人も癒したことはない、イエス・キリストが治しておられるんだって、私は一人も癒したことはないって言ったんですよ。いつも言ってたんだ、言い続けて、それを口癖だったんだ。だけどみんな言うんです、新井先生に治してもらった新井先生に治してもらったってみんな言うんですよ。 で周りもみんなそうやって言うんですよね。だからね、まばしキリスト教会が一番少なかった、癒しが起こるのが。外行ったらバンバン癒されるの。どうしようって、みんなが荒井先生で荒井先生って言うから。これはね、どうしてもあるんですね。でイエス・キリストに栄光を返すんです。私たちは建てられた後は尊敬します。ちゃんと権威は認めますし、ね、大事にしましょう本当にね。ていうか長崎教会の人ありがとうございます、ね、私でも慕ってくれて愛してくださって本当に感謝します。でも私たちが伝えるのはイエス様だし、キリストがことをなさるんですね。でちょっと私はね、大礼拝で言っていいのかな、白馬キャンプとか行くとね、いろんな説教者が説教するじゃないですか。しょっちゅう出てくる名前があるんですよ。パウロ秋元牧師の名前全然出していいんですよ。当然立てられた方だからいくら出してもいいんですけど、パウロ秋元牧師の名前よりイエス・キリストの名前が少ないなら私はとっても断念なんです。立てられた方の名前を出してください、構いません。たくさん学んだし、たくさん恵み受けてるから。でもそれよりもイエス・キリストなんですよ。当たり前だけど、で日本人は意識しないと失敗するんです。これから聖霊がこの地に臨んで激しく働き始める、奇跡が始まります。いよいよこれから、ね、待ち望んできたことが具体に始まってるけど、その時にお互い意識してイエス・キリストの栄光を返してほしいんですね。私、僕若かった時に失敗したんですよ。救われた人がいてね、小さい会だったんですね。でその人がね、明かしてくれたんですよ。救われたから明かしてくれた。そしたらね、公園でね、ある方が来てね、話をかけてくれて、その後こうしてこうして愛してってね、証しをしたの。で何人かの名前言ったけどね、私の名前言わなかったの昔のことだからね、まだ20代の一番最後の頃ね、面白くなかったんですね本当に恥ずかしいけどね、牧師の何か名前ってね、伝えに行った人、チラシ配った人、来た時フォローしてくれて、いろんな人の名前ってね、これ助けて、本当にサンデーやってくれ、感謝しますってね、私一生懸命したのに私の目がなかったのよ、ね、で私の前に座ってね、面白くなくてですね、もう証し聞いてられなくなったの。その時主に言われたの。それが私の働きを邪魔してて、今でもよく覚えてます。それが最も私の働きを邪魔してたんだって明確に語られたんですよ。私恥ずかしいけど、私ねその時ね、はあ情けないなと思ったんですよね。情けないなと思ったけどね、若い頃はなかなか抜けなかった今よかったです。誇れるのが何もなくなっちゃった。失敗いっぱいして、もう人から指さされたら、もうすいません、私が悪かったです言うしかない。よかった。でもキリストしか誇れない。本当に恵みだと思う。イエス・キリストしか誇れない。だからね、お互いに、自分が何かを通して何か起こった時も、他の人を通して起こった時も、キリストは素晴らしいねって、それを喜ぶ教会でありましょう。イエス・キリストがいつも崇められる教会でありましょう。神の技は止まりません。その時にお互いを通して神の技は進み続けます。そうしてほしいんですね。終わりますが、いつも話しますが、私チャック・スミスと大好きなんですね。もう今天に帰りましたけど、アメリカのカルバリーチャペルっていうジーザスムーブメントっていうヒッピーの時に生まれて、アメリカの一般紙がね、アメリカの20世紀最も多くの教会を生み出した教会って言ってね、でそれでスキャンダルのなかった、アメリカってすごいだよね、スキャンダルのなかった教会をやったんです。そのナンバーワンにカルバリーチャペルが選ばれた。でもカルバリーチャペルってアメリカで最も多くの教会を生み出した教会なんです。最も多くの教会を生み出したのはスキャンダルのなかった教会でだった。その牧師がチャック・スミスってね、お医者さんになりたかった先生なんです。ところが神様に召されて牧師なんですね。でまあいろんなことがあったんだけど、彼はねちょっと太っちょでね、ゆっくりものすごい綺麗な横話で、ね、God is love って言うんですよね。それでね、ものすごいあったかいんですけど、その人がね言うんですよね。パウロがね、ジーザスサーバントってあってますかね、ね、主のしもべって言うんですよね。ローズサーバントね。でそしてね、主のパウロは自分を主のしもべと紹介した。それで十分だって、私も主のしもべ、これ以上の紹介はない、あとは何もいらないって言うんですよ。ニコッと笑って、強烈に私を覚えてるんですよね。あれだけ大きな畑をしたけど、彼は主のしもべ、本当にパウロスで、私もそれでいいって、これに勝るものはないって、主のしもべ、本当にしもべであることの喜びを知ってたんですよ。神のしもべで、イエス様のしもべであることはどんなに素晴らしいかを知ってたんですよ。主と共にいたから、それ以上の用意はないって。あれね、見てて分かりますもん、今でも忘れないもんね。知ってますか皆さん、その主の素晴らしさを。いやね、その主の素晴らしさを、母ちゃんで、イエス・キリストを崇める、イエス・キリストを伝えていく、これをね、どうぞ知っててほしいと思います、ね、 これから神様の働きがね、私を通して癒しが起こるでしょう、奇跡も起こるでしょう、まあ、一方で迫害も起こるでしょうけども、その中でお互いにイエス・キリストの名を褒めたたえていきましょう。よかったねってね、うわ癒しのことすごいねってね、あなたとして怒るなんてってね、怒らないで ねイエス様すごいねってね、お互いキリストをね褒めたたえていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も具体的に生きて働かれる神様です。私たちは本当に弱い小さな歌ですが、その私たちに聖霊は住んでおられて、イエス様は共にいてくださって、私を通して働くことをありがとうございます。このイエス様を私は分かち合っていくことができるように、あなたがしてくださる素晴らしいことはたくさんありますが、そのイエス様をたくさんの方に分かち合いながら、お互いの愛する者たちの人生の中に神の奇跡を見ていくことができるように、力強く導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりますので、まず今日はお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的にあなたの願いと思っても、素直に大胆におっしゃってください。その願いと求めに主は答えられます。天の様、今一人一人があなたの前に出て祈るこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、言葉を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエスによって治れ治れ治れ。脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。脊柱管狭窄症をイエス様と命ずる、癒されよ。足のかかとと指先が傷んでいる方はそこに触れてください。イエス様、そこに触れて完全に痛みを取ってください。背中が傷んでいる方はその背中の痛みを完全に取ってください。人が気になって仕方がない方は、神様その方に神の愛と聖霊の愛を注いでください。イエス様によって聖霊を注ぎます。聖霊と神の愛に満たされなさい。イエス様によって聖霊と神の愛に満たされなさい。あなたがどんなに愛しているかをその人が霊に分かるように、そして解放してください。新しい歩みをして、もう今更戻れないんだけど、なんかこれでいいのかなと思っている方、それでいいんです。あなたはその迷わずにその道を進みなさい。頑張るんじゃなくて神においたら見なさい。私に聞きなさい。私はあなたに一つ一つ教えていこう。あなたはその私の導きに従って進んでいくとき、奇跡の扉が開いていきます。あなたの前にある鉄の門は開きます。あなたの前にある山は動きます。私はあなたに勝利と奇跡を表していくと知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。あなたがここまで来たことを私は喜んでいます。愛する子よ、しかしここでいろんな恐れと惑いがあります。恐れなくていい。私があなたと一緒にいる。私があなたと共にいる。最後まで全うしなさい。私が必ずあなたを導き、あなたの願った以上のことをあなたの上に表していこうと知られます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。